リスナーの皆様、今週もそんなことないっしょを聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内でございます。
和田でございます。
こんな感じで始めたのは多分初めてではないかなと思うんですけども、
おそらくは、
はい。ですね、まずですね、今週はですね、皆様にご説明をしたくて、
そうですね、
このように始めさせていただいたんですが、
むしろ申し開きをしたくて、
はい。もうね、ことは終わっておりまして、
そうです、
はい。これからどういったものが皆様にお届けすることになるかというご説明をしなければ、
そうです、
今から聞く方はもう何のことやらさっぱりわからないんではないかなと。
どんな惨事が待っているのか、
はい。ということで、ちょっと説明させていただきたいんですけれども、
はい。
今週はですね、生収録をしました、
はい、軽く公開生収録、
はい。どういうことかと言いますと、インターネットの、生配信できるサービスで、
うんうん、
まあ、名前を言えばもう皆さん結構知ってる方多いと思う、ツイキャスというのがありまして、うん、
はい。
これはもうパソコンとかスマートフォンとかで、インターネットで生配信を気軽にできるサービスっていうのがあるんですね、うん。で、これを見に来てくれてる方々が気軽にコメントを打ってくれるっていう、うん、ツイキャスっていうサービスがありまして、
はい。
このサービスを使いまして、もう僕らはいつもだったら二人っきりで、ひっそりと収録してるんですけど、でこの、生配信できるサービスを使って、もう収録を公開しながらしちゃおうと、今週は
ね、
ね、いうことをやってみたくなったんです、僕が。
大それたことをやってしまいましたね、はい。
だからなんだろう、生配信という生収録じゃ、生公開収録みたいな感じですよ、うん、やったんですよ。
やりましたね。
で、編集を後からするのもめんどくさいので、
あ、言っちゃった正直だ、め
んどくさいので、BGM、 いつもだったら音声だけを録音して2人で収録をして、なんか失敗したところとか噛んじゃったところとか、うん、面白くなかったところちょっと編集でカットして、
で最後に、まあ、それでも竹内さんほとんどしませんけどね、
しないけどねで、最後に BGM を乗っけて皆様にお届けしてる、
うん。
で今回はこのツイキャスで配信をしながら喋りながら、
うん、
同時に BGM を乗っけました、僕が。
そうですよ、超絶テクニックで。
もうね、なのでいつもと BGM の音量がちょっと違うと思います。
違うかもしれない。
あと僕らのテンションも違います、
うん。
あとだいぶわちゃわちゃしてます、
大騒ぎですよ。
あのね、で中にはだいぶね、ちょっとうちわ受けっぽくなっちゃってるところもあります。もう先週ね僕はポッドキャストでできるだけうちわ受けにしたけど、今週初めて聞く方もできるだけ楽しんでもらいたいんだみたいなことを先週言った気がするんですよ。
うん、言ってましたよ。
言ってたよね、確かね、
うん。
僕はそういう気持ちで常にポッドキャスト配信してます。
うん、そういう気持ち。
今週は内輪受け満載です。
だそばかな。
だってさ、そのツイキャスっていうサービスでね、コメントがたくさん来るんだよ、その聞いてくれてる方、もう40人以上のか、45人とか50人近くの方が、見に来てくれて、
ね、たくさん来てい
ただいて、ね、コメントもだーって皆さん打ってくれて、
うん、
ね、リアルタイムで反応があるわけですよ、コメントで、うん、でそれを読みたいじゃん、
ね、読みたい、
ね、でちょっと楽しみたいじゃん、見に来てくれた方とさ、いうことでだいぶ内輪受けも入ってます。
入ってますな。
ただね、そんなことないしょの昔の話とか、
うん、
そういうのもしてますね、中で、うん。ちょっといろんな意味で楽しめると思う。あと、僕と和田さんの二人が生配信で50人近くの人が聞いてる場で収録してるっていうところがあるので、
うん、
だいぶ、頭の中がひっちゃかめっちゃかで、ね、全然話まとまってないし、なんかとんでもない内容です。
でもなんだと思った方は興味持ったら、過去の回をね、
そうですね、
聞いていただけたりすると、
そうですね、中で
楽しいかもしれない、
説明してますんでね、
うん。
まあ今回は我々が焦ってる姿、
うん、
ひっちゃかめっちゃかになってる姿を楽しんでいただく回
生温かく見てください、
はい、ということでよろしくお願いいたします。これぐらい言い訳したら大丈夫かな、
うん、
言い訳十分できた。
はい、もう思い残すことなく
大丈夫ですか。
言い訳ました。
これじゃあ今から始めますよって言ったら、
うん、
僕がこの自分の操作できちっとボリュームとかもきちっと自分で操作した BGM 込みの音源が配信されるわけです今から、
はい、
であともう一個考えてるのはこのままずっと喋っちゃっていくと多分それ流さなくて済むかなって
だいぶ長時間収録しましたよすでに、
うん、1時間以上喋ってます。
1時間半くらいの、
はい、ということでございまして、まあまあ長々と説明してもしょうがないですから、
うん、
もうこれはもう我々の恥を今週は晒すということで
腹をくくって
はい晒します、中にはちょっと失礼なことも言ってます、
うん、
ちょっとお便りいただいた方々の、全てのお便りを読めないでもいます、
うん、
全部ご紹介できてないです。できればちょっと全部ご紹介したかったんですけどできてないです。
すみません、
はい、なので、まあ、ちょっと時間の都合等もありましてね、
はい、
いうことでじゃあ和田さん、
はい、
和田さんの、面白い一言で、配信が始まりますので、まずこの和田さんの超面白い一言をリスナーさんにかましてあげてください。
うーのな
そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ第196回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さんとりあえずね、
はい、
今 BGM を流してるのも僕です。
はい、
今 BGM をちょっと音量下げたのも僕です。
おー今やってますね。
BGM を鳴らしながら喋ってるので、いつものようにスラスラ喋れないでいます。
DJ ですよ、
まさに。そして今ね、この BGM の音量がこの声とのバランスが合ってるかどうかですごく不安になってますどうなんだろうね。いうことでございまして、先ほども説明したと思いますけども、
はい、
今現在、生収録を、
ね、生収録です、
この番組多分初、いや違う、過去に1回やってるから2回目なん、多分、
うん、
こんなことやるの2回目なんだよ。で、生収録をしてるんですが、今収録しているこの今のこの我々の喋りを、
はい、
ツイキャスっていうね、生配信のサービスを使って、はい、インターネットで生配信をしながら
やってますな、
やってるわけでございますよ。
囚人監視の下でやってますよ、
ね、だからたくさん今ねコメントがね流れてきてるんですよ、
はい、
ね、いっぱいいただいてます。ほら翼さんからね、わあ始まり始まり、
ありがとうございます。
青春さんから微妙なバランスです、あ絶妙なバランスです
微妙だとちょっと悲しくなる、
微妙と絶妙がだいぶ違うよね。
そんなに違う
もの、まあ、こういうのも一切今回はカットできません、
うん、
読み間違いとかね、
気をつけないんですよ、
気をつけなきゃいけないわけですよ、
うん、
ね、いうことでございまして、オープニングなんか喋んなきゃいけないんですよ。
はい、喋りましょうよ、
時間も気にしながら喋ってかなきゃ。いつもは長く喋っちゃったなと思ったらちょっとカットしたりもできるんですけど、
うんうん、
今回できませんから
全く、
はい、ちょっと喋っていきたいんですけどね、
はい、
何からしょ、あ、じゃあお便りを紹介しましょうか。
はい、
ね、じゃあ和田さんの方から、
はい、
ご紹介をお願いします。
はい、お便りいただいた方のお名前でよろしいですか。
そうです。あ、違う和田さん、違う、
はい、
和田さん違う、ね、大丈夫か僕ら、
僕らもボロボロですよね。
ボロボロですよ、大丈夫、ということで、
はい、
これも編集で、いつもだったらこういうとこを編集するんで
今日全くできないもの。
いくよ、いくよ、ね、じゃ あ, あの和田さんから、はい、じゃあまさくんさんからのお便りを紹介してもらいます。
まさくんさんからのお便りを、
はい、
はじめまして、毎週楽しく聞いています。竹内さんのトーク力にはいつも感心させられています。和田さんの雑貨店も毎週聞いてますよ。いつもは聞いてるだけですが、今週はお便りについて触れられていて、竹内さんのお便りに対する考え、ポッドキャストに対する熱い思いにとても感心し投稿しました。 いつも幅広いジャンルの話題に触れ、的を得たトークでとても勉強になります。竹内さんの雑談力、コミュニケーション力がとても羨ましく思いながら聞いています。私の中ではポッドキャストで一番おすすめしたい番組です。これからもそんないプロジェクトメンバーのますますのご活躍を楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。まさくんさん素晴らしい。もうこんなにねいいお便りは久しぶりにいただきました。おい、和田さんちょっと嬉しいよね、
嬉しいですね、
嬉しいよね、
うん、
ちょっとどうコメント、コメント、コメント、
ちょっとなんかくすぐったいような気がしますけれども、
うん、
そんな思いに応えられるようにこれからも頑張ってまいります、
ね、コメントの方でなんかいっぱいいただいてますよ、
はい、
そんなもらってないや。コメントそんなにもらってないや。今ツイキャスの方のコメントはそうでもない。大丈夫かな今回な。じゃあね、和田さん、はい、まさくんさんのこのお便りすごい良かったじゃないですか。
はい、ありがとうございます、
ね。じゃあもうこれだけいいお便りいただきましたんで、
はい、
和田さんもう一回読んでみよう。
もう一回、
まさくんさんからのお便りをもう一回読んでみよう。
わかりました、
はい、
まさくんさんからいただきました。はじめまして、毎週楽しく聞いています。竹内さんのトーク力にはいつも感心させられています。和田さんの雑貨屋さんも毎週聞いてますよ。いつもは聞いているだけですが、今週はお便りについて触れられていて、竹内さんのお便りに対する考え、ポッドキャストに対する熱い思いにとても感心し投稿しました。いつも幅広いジャンルの話題に触れ、的を得たトークでとても勉強になります。竹内さんの雑談力、コミュニケーション力がとても羨ましく思いながら聞いています。私の中ではポッドキャストで一番おすすめしたい番組です。これからもそんなプロジェクトメンバーのますますのご活躍を楽しみにしています。
素晴らしい。
もう2回読んだぞ今。
もうね、素晴らもう いいお便りだね。
いいです、本当ありがたい
ね。今ね、あのツイキャスの方のコメントで、
はい、
あの雑貨屋さんっていうことにすごく反応してる方々がたくさんいるんですけど。
ありがとうございます。
あのね、まさくんさんからのお便りに雑貨屋さんって書いてある。
そうなんですね。
あのね、まさくんさん、あの和田さんがやってるもう一つのポッドキャストの番組はそんなに雑貨店なんで。和田さんの雑貨屋さん、まあ、わざと書いてるんでしょうね、こうやってね。
もちろん、わざとでしょ、ね、
はい、いうことでございます。
雑貨店でございます。
はい、素晴らしいお便りいただきまして、もうね、今週やる気満々ですね、これだけ。うん、あるとでね、素晴らしいですよ。はい、ね、大丈夫か。
大丈夫です。
大丈夫か、あの、今週は本当にあれだよ、和田さんがしっかりしないとダメだよ。
何その丸投げ感は。
本当に。
お頑張るぞ。
さ、じゃあもうね、オープニングは早めに終わって、
はい、
本編で立て直そう。こんなに、こんなにね、あのぐっちゃぐっちゃなオープニングは多分ね、過去にないよ、ここまでぐちゃぐちゃなのは。
記念すべき回ですよ、
ね。いうことでございまして、じゃあオープニング最後になりますので、
はい、
最後は締めとしまして、今週もう本当にたくさんの方からお便りいただいてますんで、
はい、
お便りいただいたリスナーの方々のお名前を和田さんが丁寧に優しく、そして感謝を込めながら心を込めてお読みするという、コーナーで終わりたいと思いますので、
はい、
じゃあ和田さんよろしくお願いします。
はい、お便りくださった方々のお名前をご紹介申し上げます。 N1046 さん、アドラさん、パラノイアンさん、コウスケ200384さん、通りすがりですさん、ケニー H ブラックアイさん、大阪のおばはんさん、ユリアンさん、バロンさん、札幌マーシーさん、まさくんさん、絆大事さん、みーさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
ということでございまして、和田さん、
はい、
BGM の音量はこれぐらいでいいかな。
完璧だと思いますね。
今完璧にこのオープニングの曲を絞りつつ、この 間のジングル入れて本編用の BGM を流してるのが僕でございます。
忙しいんだろうなと思いながら聞いてました、
ね。もう素晴らしい。もうこれだけでも今日僕仕事終わっちゃった感があるんで
終わってない終わってない、これから
あ、もうあのコメントいただいてます。あの吉安さんという方からねいただいてます。あの BGM のつなぎバッチリですねっていうことでいただいてます、ね。香里さんからいただいてます。さすが竹内さんということで、嬉しいですね。こういうの読んでいきたいと思います今回ね、
はい。
いうことで、まあ、今週ほらオープニング最後でもご紹介したようにたくさんお便りいただいてるじゃないですか。
そうなんです、
ね、いただいてますよね。で、いくつかねちょっと早速ねお読みしたいと思うんですよ。でお名前をちょっと言ってくので、
はい、
ちょっと和田さんの方で読んでいってもらっていいですか。
わかりました、
はい。じゃあまずケニーさんからいただいたお便りお読みしましょう。
ケニーさん、ケニーさん、ケニーさん、いらっしゃいました、
はい
はい。ん？ウードナー、竹内さん、和田さん、いつも楽しく拝聴しております。最近英国が EU 離脱を国民投票で決めましたが、お二人はどう思いますか。個人的には秋ぐらいに購入する予定の iPad mini が安くなるかなと思っています。では来週の話題が何になるか楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。EU 離脱、
うん、
どうですか。和田さんはしますか。
いや、はい、僕は離脱しませんよ
和田さんしない。
僕は離脱しない方向で。
だってなんか先週のエンディングで確か和田、あれ違う話題か、
はい何の話
してなかったね、そんな話ね。
ませんよね。
どう思いますかっていうことなんで、
はい、
うん、どうですか。
イギリス人が一番びっくりしてるんじゃないですか。
イギリス人の半分近くの人がびっくりしてますよね。
ま、いや多分ね、離脱するって投票した人もびっくりしてると思いますよ。
あのね、まさか離脱する方になるとは思わずに適当に入れちゃったっていう人が結構いるみたいですよ。
うん、いると思う
ね。
え、お前もみたいになってると思いますよ。
そうそうそうそう。おい、ちょっと待て待て待て待て、シャレで入れたのにっていう人が結構いるみたいで、もう一回やり直そうよって
でもね、もう一回やってもね信用されないですよね。
もうね、
うん、
もうだからもう一回決まっちゃった。一回だから離れりゃいいんだって。
まさか、しかも引き止められずにね、
うん、一回離れてでまたまた入りゃいいさ
ね
ね、
なんかね、
そうですよ、
別れ話を切り出したら本当に振られちゃったみたいな、
ね、そういうことですよね、
はい。
じゃあもう、じゃあもうこれあんまりその国際的な話はできないので僕らiPad mini に変えるといいですね、ケニーさんね。
いいですね、
じゃあ次のお便りいきましょう、
はい。
じゃあ次、サポロマーシーさんからいただきました。
サポロマーシー、
サポロマーシーさんのお便りを、
サポロマーシーさん、
お、
サポロマーシーさん、いらっしゃいました。
はい、お願いします。
竹内さん、和田さん、こんにちは。サポロマーシーです。三菱自動車からのユーザーに対する対応はダメでしたね。長年アウトランダーに乗ってきた竹内さんには賠償金が支払われず、ちょっと前に中古で購入したユーザーには支払われるなんて残念。お気持ちお察しします。そんな私は鈴木のユーザーですが、さて、そんなことないしは間もなく200回を迎えようとしていますね。個人的には200回記念歴代パーソナリティ大集合を聞いてみたいところですが、いろいろと大人の事情がありますもんね。でもちょっとだけ希望を持って楽しみにしておきますね。それでは次回配信も楽しみにしていますね。ウードナー、ウードナ
ー、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サポロマーシーさんね、鈴木の車に乗ってるということで、
うん、
どうですか和田さん、
まあそこもね、うん、ちょっとやっちゃいましたけども、
燃費良かったから、あっちは
良かった、まあ、うん、ね、社長がねドーンと謝りましたから、
うん、三菱自動車はもうマイナス 5% です。
ね、
ダメですよ、もう
プラマイじゃなくてね。
未だに全くあの三菱自動車からは一切謝罪もなければ説明もない。
ごめんは来ませんか。
はい、来ません。
なんかハガキ1枚くらいね。
ね、あってもいいですよね。
ね、
あとあのほら触れてもらってるのが、そんなことこの番組がそんなことないでしょうか。
はい、
間もなく200回。
200回ですって。
今回が196回ですから。
うん。
200回ですよ。
この夏には200回を迎えますよ、
ね。で、歴代パーソナリティ大集合、
うん、
あの和田さんで何代目だろう
何代目、かなりの台数になると思いますけど、
覚えてる限りね、
はい、
渡辺さんでしょ、
はい、
斉藤さん、
はい、
なんだっけ、
おいおい
こういう時ですよ。こういう時にほらあのツイキャスのコメントにさ、リスナーさんがたくさんいるから、今ほらなんとこの収録を40人の方が聞いてくれてますから。あ、ほら早いです。かおりさんからいただきました。本宮さん、
はい、
本宮さんの後は、翼さんが答えてくれました。のりこさん、くまさん、岩田さん、くまさん、岩田さんじゃ意味わかんないね。くまさんが、答えてくれた。岩田さんもいたっていうことで答えてくれた。吉安さんが、答えてくれたのがね、雨宮さんと喋ったことあったかな。
そうなんでしょうか。
まあ、ちょっと喋った、こともあるかもしれない。
竹内さんの記憶次第。
アドラさんからのコメントですね。酒井さん。酒井さんとも喋ってた時期ありますね、ちょっとね。ですね、今この上がった方々の中で、
はい、
多分呼んだら来てくれるかなっていう方は、あの人とあの人とあの人あの人、4人ぐらい
いらっしゃるじゃないですか、随分と。
うん、あとはね、行方不明になっちゃった人がいたりね。
出ましたね、そういえば、
電話が繋がんなくなっちゃった人がいたりね。あとはなんかちょっと他の番組出始めちゃった人がいたり、いろいろしてるのでなかなか難しいですよ。まあ、いろいろほら、
ね、
この番組も別にほら仕事で皆さんやってるわけじゃないんで、僕らはね、趣味の範囲でやってるんで、
もう、そうです、そうです。
ね、参加するのも自由であれば、やめるのも自由でね、いろんな事情がありますんでね。
うん、
はい、ということでございます。なんか、しんちゃんさんからコメントいただきましたね。雨宮さん。なんか、皆さんあれですよ、雨宮さんにすごい執着があるんですね。
雨宮さんに、なんか思い入れがちょっと、
うん。そうそう、雨宮さん。パズドラで辞めちゃった人ね。じゃあ次、お便りお読みしましょう。
はい、
よろしいですか、和田さん。
はい、
次、バロンさんのお便りを読みます。
バロンさん。はい。
はい。
ウードナー、竹内さん、和田さん、バロンです。なかなかメールできなくてすみません。大体この番組を聞くのが火曜の夜か水曜の朝、金曜の夜までの時間がなさすぎて、気がつくと過ぎていることが多いのです。金曜の夜を過ぎてしまうと次の番組を聞いてからにしようと同じことの繰り返しなわけです。すみません、ちゃんと早めにメールするようにします。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。バロンさんは、いつも聞くのが遅いのかな。
そうですね、火曜の夜か水曜の朝っておっしゃってますね。
あ、まあしょうがないね。
うん、
意外とそうなんだよね。収録してるの、僕らは金曜日に収録してるんだよ、毎週ね。配信が次の週の火曜日なんです。
うん、
だお便りいただいてもすぐ読めるとしたら、この2日3日の間に聞いてお便りをいただかないと次の週には紹介できないんです。
そうなんです。
でもほら、別に次の週でもちゃんと紹介しますんで。
はい、もちろん。
定期的にいただけると嬉しいですね、バロンさんね。
そうですね、ありがとうございます。お願いします。
バロンさん、確かね、まだあれですよ、今ツイキャスでいると思いますよ。まだ
いらっしゃる。
多分これ聞いてくれてると思いますよ、バロンさん。
さあ、バロンさん、コメント、
バロンさんからのコメント、ツイキャスへのコメントお待ちしてますね。これ今分かるかな、分かってるのが、俺リスナーさん、ポッドキャストで聞いてるリスナーさんはこの状況が理解できてるのかな。
今ツイキャスをやりながら収録してるんです。
ツイキャスをやりながら、生配信をしながら生収録をしてる。
あ、バロンさんからコメント返ってきましたよ。
あ、バロンさんからいただきました。
熱いコメントが、はいって一言。
はいって一言いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次読みましょうか、和田さん。
はい。
ユリアンさんからのお便りを。
ユリアンさん、はい。はい、和田さん、竹内さん、ウードナー。今週お二人はいかがお過ごしでしたでしょうか。 TBS がポッドキャストをやめたり、イギリスが EU をやめたりと、なかなか忙しい月末ですが、そんな中でエバーノートというアプリがこっそり利用端末の制限を始めたのはご存知でしょうか。6月30日をもってエバーノートの無料版ユーザーは1人2端末の制限が新たに加わり、有料版ユーザーも月額料金が値上げされるとのことです。私などは家のパソコンとスマホに入っていれば事足りるのでそんなに困らないのですが、複数人で ID を共有していたり、仕事のメモ帳代わりに使っておられる方などには打撃が大きいのではないかと思います。 エバーノートほど成功しているアプリでも値上げしなければなら成り立たないほどアプリの世界というのは厳しくなってきているということでしょうね。お二人は月額利用しているサービスの値上げについてどう思われますか、といただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。僕ね、エバーノート使ってるんですよ。
僕も使ってます。
あの有料版を使ってます。
僕無料版。
僕有料版。
有料リスナーだ。
有料リスナー。リスナー
リスナーじゃないや有料ユーザー。
もう大丈夫、和田さんがここであれだよ、グダグダになっちゃうともう、もう誰もいないよ。ちゃんと支えてくれる人が。
有料ユーザーだ、
ね、お願いしますよ。こういうのをいつもはカットしてるんです、ね。でもこれさ、
はい、
値上げなんだって。有料版も
1.5 倍くらいになっちゃうそうですね。
じゃあもう使わない。
で
もそんだって、うん、だいたいね、この番組の喋る内容をメモるのがだいたいエバーノートなんですよ。
あ、僕も同じ
なので便利に使ってたんですけど、
はい、
値上げすんなら使わねえや、うん、って感じかな本当に。
まあ、僕は無料版なんで偉そうなことは言えないんですけども。
でもほら端末2つとかってなっちゃうと無料版でもきつくなっちゃうでしょ。
2つだと厳しいんですかね、バンバン使ってる人は。
まあ、パソコンと家のパソコンと iPhone でだけでいいやっていうんだったらいいと思いますけどね、うん、
まさしく僕ですね。
ね、
皆さんどうなんでしょうかね。
皆さんどうなんですかね。
何台ぐらい使ってるんでしょうか、エバーノート使ってらっしゃる方は。
ツイキャスの方でコメントを皆さんが今
エバーノートに辛辣なご意見がいっぱい、
いただいてますね。
最悪だとかやばいとか。
やばい。
何台ぐらい使ってらっしゃるんですかね皆さんは。
ね、あとなんかバロンさんのコメントがまだ気づかないっていう、これどういう意味ですかね和田さん。
僕多分気づいたような気がするんですけど。
気づきました。
多分
気づきました。じゃあもう一つだけちょっと読みましょうか。
もう一つ、
もう一つ、さすがにもう一つぐらい読んだら和田さんも気づくでしょう。じゃあ大阪のおばはんさんからのお便りを。
はい、大阪のおばはんさんから。うん、多分ね気づいた気がするんだよな。
な、何そんなこと書いてあります？
大阪、あ、ごめんなさい、勝手な個人的な意見。
個人的な意見。ダメダメ、お便りを読むときに個人的なことを言っちゃいけない。
全く申し訳がないです。
は
い、
じゃあもう改めまして。
改めまして。大阪のおばはんさんからいただきました。うーどなー、私の形容にはナビがありませんなので、ずっと iPhone の Google マップスをナビにしています。もともとあるマップでもできるのですが、マップでは少しイントネーションが気になって Google マップを使っていましたが、最近アップデートしたらこちらもなんとなくイントネーションが変で、あんた何人やとツッコミ入れなあかんし、地名の読み方もそこをお読みするかと何度叫んだことか。竹内に行っても仕方がないのですが、あまりに毎回車で出かけるのが疲れるのでお便りいたしました、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶでも iPhone のマップとか
は、
はい、あれだよね、音声だいぶ良くなったよね。
良くなったんですか。マップ自体があんまりよろしくない
と。初期の頃はさ、初期の頃はほんとひどかったんだよ。
うん、僕初期の頃のイメージがあるんで使ってないです。
あ、そうなんだ。今ねだいぶ良くなった。喋りもかなり流暢に喋るようになりました。
でも一方で Google マップの音声案内がなんか最近評判よろしくないんでしょ。
そうなの。
なんか声が変わって機械音声になっちゃって。
あ、そうなんだ。
ええ、温かみのある人間の音声ではなくなってしまった。
多分あの方式を変えたんだろうね。今まではなんか録音した声を使ってたのを、
うんうんうん、
全部あの iPhone に読ませるような感じに、
はい、
機械的に読ませる感じにして、でこれまたどんどん良くなっていくんだよきっと。
良くなるんですかね。
うん、はい、和田さんコメントいただいてます。はい、大阪のおばはんですが呼びましたかっていう
呼びましたというか読みました。今
読みました。さらにいただいてますね。はい、和田さんもなまってますよっていう。
え、
今のお便りの読み方がもうなまってたっていう。なんか納得できないなまり方をしてたらしいですよ。
どうでしょうね、関西の方は。関東の人間が関西なまりやると気持ち悪いって言うんですよね。
ね、あ、情報来ました。情報が素晴らしいですね。はい、なんと言うんでしょう、なんたかくみさん、
たくみさんじゃない
ですか。たくみさん、はい、TPK たくみさんでいいのかな。
普通に匠さんでいいんじゃないですか。
匠さんでいいの、
はい、
匠さん、Google マップの声が今まで野口さんっていう人の声だったんだ、
うんうんうん、
が、もう契約が終わってしまったと。契約が切れちゃったんでまた変わっちゃったってことなん
ですね。
野口さん結構いいお金もらってたのかな。
どうなんでしょう。
あのあれだよ、あの僕普通の車用のカーナビがね、はい、ちゃんと自分の自家用車には乗ってるんだけど、あのこれってちょっとこれで遠出すると のある地域から、
はい、
この音声の担当の人が変わるんだよね。
何それ。
なんかね、関東に僕住んでて、
はい、
関東圏内走ってる分にはだいたい同じ人が喋ってるの、はいはいはい、ちょっと遠くにいる、例えばなんかちょっと東北の方行くとするじゃん。で途中からあの声の担当変わるんだよ。
それはなんで、訛り的な関係で。
だから全部おそらく地域の名前とか、
はあはあ、
全部入れてるんだよね、録音してるんだよね、で一人で日本全部喋るのは大変だから。
あ、そういうことか。
だから同時進行で何人かでやるんじゃない
の。なるほど、そうか。
だから旅行とか行って、あ、声変わったと思って、
方言的な問題かと思って。
そうそうそう。という、そんなのもありました。それがちょっとね、あのちょっと遠出するときの楽しみ。
ああ、それ面白いですね。でもびっくりしませんか、ね、急に変わると。
急、でもそうでもない。
こっからは誰々さんにトンタッチとかって言わないんでしょ。
それは言わない、言わない。いうことで、まあ、ここまで読んで和田さん、なんか気づきました？お便りなんか
気づきましたよね。なんか
何ですか、何ですか、 何気づきました？
もうね、うん、みんなでウードナーって言ってる。
ウードナー、ウードナー、まあそれは言いますよね。だってウードナーって
大阪のおばはんさんはウードナーの後に音符つけてるんで、ちょっと軽やかに読んでみましたけど、
う
ん、
そう、ウードナーを知らないですか？
知らないですね。
今多分ね、ほら見てください、
はい、
ツイキャスに来てくれてるリスナーの皆様、
はい、
ほらウードナー、
本当だ、
皆さん結構ウードナー常識ですって、ユリアンさん常識です。
あ、今来た、
ウードナ
ー怒られてますよ僕は。
ウードナー、むしろ知らないことがおかしい、あ、バロンさんからなんか変な、バロンさんのコメント読めます？今
バロンさん、デアーナって書いてある。
デアーナって何ですか？
デアーナ、あのラグーナ、ガマゴーリみたいなもんですか？
かおりさん、ウードナ
ー。かおりさん、
うん、
ウードナ
ー。山口さんからコメントで、ウードナー知らないの和田さん。
知りませんね。ウードナ
ー、ユリアンさんからもコメントいただきました。ウードナー知らないんですかって。
あの大阪のおばはんさんからはなんか関西弁で怒られてますよ、
うん、
知らへんのあかんわ。なんだなんだ、
和田さん本当に知らないの？
ちょっと待って、本当に知らないんだけど。
でみんな、みんな
失格って言われてる。
バロンさんから失格って言われてますよ。
あ、もう男爵の位を持つ人から失格って言われたらもう失格ですよ、
うん、あ、時孫さんからも、ほら時孫さんは突っ込みながらあの間違ってますけどね。時孫さん、ウーダナーじゃないです、ウーダナーと出会うのは常識ですって。ウーダナーは知らないな僕は。
すごいな。
時孫さん
がウードナ
ー、
うん、ウードナー、
ウードナーを知ってますよ当然ね。
あ、もちろんもちろんですよ。
知ってますよね。
もちろんもちろん。
今ね、あの最近聞き始めたリスナーさんは、
はい、
多分 Google かなんかでウードナーって調べてます。多分検索してます。
え？昔の言葉？
じゃあ和田さんあれですよ、今手元に iPhone あるでしょ？
ありますよ。
ウードナーって Google で検索したら出てくるんじゃないですか。
本当ですか、
うん、
ウードナ
ー、ウードナー、まあ、
教えて Google 先生。
そんなことないっしょのね、パーソナリティであるところの和田さんがウードナーを知らないんだそうですよ、リスナーの皆さん。昔から聞いてるリスナーの皆さん特にね。
そんなプロジェクトが一番上に出てくるんですけど、ウードナーを検索すると、
お、ど、何が出てきました？
第18回ウードナーの秘密。秘密があるんですか？
当然和田さんその回聞いてますよね。
うわ、聞いて、聞いてないさ。
聞いて、聞いてないの？
聞いてないさ。
聞いてないの？
第18回。 2010年ですって。
2010年ですよ。
あ、まだ物心つく前ですもん僕。
さあ、じゃあ、和田さんとあとこのそんなことないっしょをね、今回初めて聞いた方とか、
はい、
ここ最近聞き始めた方ってたくさんいると思うんで、ご説明しますとですね、
お願いしますよ。
ウードナーって僕も最近つい数日前まで忘れてた言葉な
の。何ですか。
あのね、
はい、
あのほらさっきさ、ほら歴代パーソナリティ、そんなことないでしょの歴代パーソナリティ、
はいはいはい、
一番最初にあの渡辺さんっていう、うんうん、僕言ってる、一番最初にこの番組を始めたのは渡辺さんっていう男性の方と、
はい、
まあ、僕の知り合いで友達なんだけど、うんうんうん、2人でこの番組を始めたんです。
やってらっしゃいました ね。
で、この渡辺さんが、なんか急にウードナーって言い始めた。
はい。謎が解けないんですけど。
で、なんかね、お便りの募集の告知のところで、
はい、
確かね、急にウードナーって言い始めた。
キーワードか何かですか。
うんうん、全然。
は？
なんかね、なんかね、ウードナーって言ってたんでね。で、ウードナーって何なのよっていう、リスナーさんからお便りがあって、それに、はい、答えたのが、その第18回ウードナーの秘密っていう回なんですよ。
そんなことないっしょ第18回、
はい、もう本当に2010年ですか、もう5年以上前、
はい、
なのかな、
はいはい、うん、で結局は
ウードナー、
いやいやいやいやいやいやいやいや、発音は聞いてない、発音は聞いてない。ウードナーの意味はと。
でほらさっきさ、デアーナっていう言葉も出てきたじゃないですか。
出てきてた。
デアーナは知ってるでしょ。だって
教えてグーグル先生。
デアーナは出てこないんじゃない。
デアーナ、女の子の名前。
デアーナっていうのは、この渡辺さんがそんなことないっしょを去って、
はい、
で、斉藤さんって方と2人で再会したんです、はい、そんなことないっしょね、はいはい、でその時にウードナーっていうのを渡辺さんが考えたやつだから、はい、このまま、そんなことないしょの挨拶として使うのは良くないだろうと、
は
い、いうことで、リスナーさんから新しいウードナーに代わる新しい言葉をなんか募集したんだよ。その時に出てきたのがデアーナ。
相変わらず意味は
何が意味
ない。
意味はウードナーに関しては意味はないです。
ウードナーに関しては意味はなく、
なんとなくなんです。
デアーナに関しては、
デアーナはどっかの国のご挨拶の言葉らしいですよ。
ああ、やっぱり？
うん。
へえ、そんなのを持ってきてくれたんだ。
そう、そんなのが、歴史としてね、このそんなことないしょの歴史としてあるわけです。これ二つね、ご挨拶があったんです。そんなことないっしょだけで通じる挨拶がウードナーってデアーナーってのがあったんです、
はい、
でウードナーに関してどういうものなのかっていうのは、Google でひらがなでウードナーって検索してもらうと、さっき和田さんが検索してくれたようにウードナーの秘密っていうのが出てきますから、そこからリンクたどってもらうと第18回が聞けますから
そうですか、
聞いてください。
これ
聞きどころが2つあって、
はい、
1つは僕が全然違います、キャラが。
お、
今はもうほとんど1人で喋ってるでしょ。僕が考えて思い、なんか喋りたいことをただただ喋る、
はい、
和田さんが、うん、何か途中で言葉を挟んでも僕はほとんど無視してそのまま喋るっていうそういうスタイルじゃないですか、
ブルドーザーのように
ね、なんですけども、
はい、
この第18回もう本当に初期も初期ですよ、うんうん、まだ僕がポッドキャストを始めて2ヶ月とか3ヶ月です、多分。
おー、ういういしい。
その頃は僕は立ち位置が全然違ってて、
うんうん、
も
う
渡辺さんっていう人がもうとにかくね、暴れる
暴れる
暴れる、もうわけわかんないこと言うわけです。それを僕が、ツッコミ入れたり静止したり、
うん、
する役割だった。
想像がつかない。
今とはもう全然逆、
なんかアシスタント的な。
で話のテンポもね、昔の方が全然早かった。この間久しぶりに聞いたのよ、そう、ね、すごいテンポは早かったな、
うん、何 んでしょうね、やっぱり緊張してたんでしょうかね。そうそう、
でもう一つね聞きどころがありまして、
はい、
第18回ウードナーの秘密を本当に聞いたんだ俺、ね、でウードナーっていう言葉がもう言い始めた渡辺さんすら意味が分かってないのを、はい、あるリスナーさんが、はい、ウードナーってこういう意味ですよねっていうお便りをくれてる。
へえ。
そのお便りをくれたのが、はい、今も、この村内プロジェクトのメンバーである我々の仲間の吉安さんなんです。
そうなんですか。
吉安さんがまだ当時はリスナーさんだったんです。で吉安さんがウードナーの、意味を考えてメールで送ってきてくれた。
ウードナーに命を吹き込んだ方。
そうそうそう、
ウードナーのパパです。
そう、そんないプロジェクトで、そんない理科の時間っていう番組を、
は
配信してる吉安さん、
そん
ながまだ当時はリスナーさんだった。
そんなことがあったんですか。
そうそうそう、そういう感じです。
吉安さん、お茶目な面を時々見せなさる
ね。ということで、たまにはあれですよ、ツイキャスの方のコメント拾っていきましょう。
はいはい、
ね、なんか気になるコメントがあったら。
誰もウードナーを説明してくれてなかった、ね、ここまでずっと、ウードナーはウードナーですって、ユリアンさんがおっしゃってたり、
ね、バロンさんからコメントですね。初めて商品をもらった人でした、お、これ説明します。もうなんかあれだね、昔の話を説明する回になってきた ね、 今回ね、
説明していただこう。
この吉安さんが今そんなプロジェクトのメンバーですけども、
はい、
当時まだリスナーさんだったわけです、うんうんね、そんなことないし聞いてくれてたわけですね、
はい。
でまあ、お便りもいただいてたんですけども、
はい、
あの1回だけね、そんなことないしでね、リスナープレゼントやってるんですよ昔。でリスナープレゼント何をプレゼントしたかっていうと、僕が、買ってた雑誌でたまたま検証で当たった iPhone のケースかなんかがあって、
うんうん、
結構高いね、買うと高いやつなんだけど、これじゃあもう当たったからリスナープレゼントにしますわっていうノリでリスナープレゼントにしたんです、
はい。
でその時に、当選したのが吉安さんなんです。で僕から、iPhone ケースをもらってるんです、吉安さん、
うんうんうん、
なので、そんなプロジェクトに、誘った時に断れなかったっていう吉安さん。
先にもう物を送りつけちゃったから、
ね、でその時のキーワードがあるんですよ、
はい、キーワード、
キーワード、和田さん当然知ってますよね。
お、
もう今でもね、あれですよ、皆さん多分覚えてます、うん、今多分ツイキャスの方では多分コメントでね、その時に使ったキーワードをみんな書いてくれると思う。
なんだ、ないぞそんなの。
いや、覚えてる、覚えてると思いますよ、 リスナーさん、昔から聞いてるリスナー。僕もちょこちょこその後全部あのなんかのキーワードがあると全部その言葉にしてますから私。
キーワードの意味がない、ピタッとやみましたよ。
コメントが、
ツイキャスのコメントが
止まっちゃいましたね。今来ます、
手が止まってますよ。
じゃあコメント来るまでちょっとあの和田さんの面白話でもなんかしとけばいい
かな。だからそういう。いや、一個思い出しましたけど、面白いかどうかちょっと分からないけどね。
お、面白い話なんでしょうね。
あのよく行くスターバックスがありまして、うん、そこに全身革装束のロッカーというかね、かっこいいお兄ちゃんが来たんですよ、
うん、
サングラスをパッとかけたんですけど、うん、レンズだけ外れて面白いメガネなんでスポンとかけてました、
うん、さあ
さあみんな頑張ってたかな。
これあれですよ、あのあのなかなかねないと思います、あの今ね、
ええ、
あのほら知ってる東海ラジオの、
東海ラジオ
あのパーソナリティの方が、
はい、
アシスタントの人を
あのあ
なんかマイクで殴って、
殴っちゃった事件、
うん、怪我させてみたいな、
ええ、
そんなニュースあるじゃないですか、
はい、
それと近いことが今起こりましたね。僕がほとんどリアクションしないことによって今和田さんが大怪我を負いました。
大丈夫です、治りが早いですから。
治りが早いですから、もう大丈夫ですか。そんなこと言ってる間にほら来ましたよ、ほら、時孫さんから答えが出ました。
あ、これがキーワードですか。
はい、
本当ですか。
時孫さん読んでください、時孫さんからのコメント。
炭酸水、
炭酸水です。
おお、
さすが時孫さん、古くからのリスナーさん、
さすがです、
ね、
他の方は一切当たらないという。
でね、あの今だから言いますけど、
はい、
あの吉安さんに iPhone ケースが当たったんですけど、
ええ、
吉田さんキーワード書いてないんだよね、その時ね。唯一
一人だけ
書いてない人に当たっちゃったの。
おかしいじゃない。
だから あの時はもう 今だから言いますけど、あの時の一番最初、この番組の一番最初のリスナープレゼントは不正がありました。
あ、もう怒られる。
ね、
公正取引委員会から怒られる。
そういうことですよ。残念なお話ですよ。
ね、今明かされる。唯一。
そうそうそう。唯
一。一人だけ書いてなかった人に当たっちゃう。
そうなんです。そういうこともある。
そういう引きの強さがあったんでしょうね。
ね。じゃあ次、なんかほら、もうちょっと、もうちょっと今、あ、いい時間ですか、そろそろ。
岡田さん。よく喋ってますよね、それでも。
結構喋ってます。グダグダ、グダグダもいいとこですけどね。頑張って喋ったと思いますよ。どうなの？ちょっとお便りもうちょっと読みますか？
読みますか？
ね、じゃあ、まさくんさんからのお便り読みましょうか。
まさくんさんからのお便りをお読みします。
はい。
はじめまして。毎週楽しく聞いています。
お、そうですか。
竹内さんのトーク力にはいつも感心しながらございます。
何
竹内さんのトーク力にはいつも感心させられています。
おお、そうですか。
和田さんの雑貨屋さんも毎週聞いてますよ。
おお、そうですか。
いつもは聞いてるだけですが、今週はお便りについて触れられていて、竹内さんのお便りに対する考え、うん、ポッドキャストに対する熱い思いにとても感心し投稿しました。
素晴らしい。
いつも幅広いジャンルの話題に触れ、的を得たトークでとても勉強になります、
うん、
竹内さんの雑談力、
うん、
コミュニケーション能力、
うん、
とても羨ましく思いながら聞いています。
しょうがないね、
うん、私の中ではポッドキャストで一番おすすめしたい番組です、
うん、
これからもそんなプロジェクトメンバーのますますのご活躍を楽しみにしています。
ありがとう、まさくんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうあれだね、なんかこれぐらいね、あのクオリティの高いお便りだと何度読んでも飽きないね。
そうです ね、
ね、
うん、心にしみる。
エンディングでもう一回ぐらい読むか。
怒られる。
そうですか。あとなんかほら気になったお便りないですか、今週いただいた中で。
気になったお便り、気になったお
便り、いろいろ
もうほとんど読んじゃったんじゃないですか、もうすでに。
アドラさんからいただいたお便りで、
はい、
最近すっかりサイレントリスナーのアドラです、ひっそりといつも聞いています。イベント希望、やれよボケっていうお便りだけど、イベントをやってほしいという、なんか先週喋ったっけね、イベントをやりたいんだよね本当はね、なんて。
そうですよ、うっかり和田がやりたくないからやらないんだみたいな方向に持ってかれそう
にな
った。
和田さん、何、イベントやりたくないの？
やりたいです。
やりたいの？
はっきり言っておきましょう、やりたい
です。あ、やりたいんですね。じゃあもう、じゃあもうね、アドラさんからもやってくださいということでいただいてます。
一応見ましたよ、
ね、かと思えばね、もう一つ、
もう一つ、
ね、通りすがりですさんからのお便り、これちょっと読んでもらっていいですか、和田さん。
はい、通りすがりですさんからいただきました。195回で便利の意味について話してますが、あることをする具合の意味もあります。よって便利がいいは言葉としておかしいものではありません。竹内氏が気づいていない、読んでいないだけで昔から使われてます。辞書も一つだけの辞書を調べただけで結論を出すのではなく、他の辞書も調べることです。特に公に疑問違和感を呈するのであれば、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、先週僕があの便利っていう言葉で、
はい、
最近、うん、便利がいいっていう人が多いよねなんて増えてきてね、うん、僕の周りにはって、なんかちょっともやもやするんだよねっていうお話をした、
ね、
それに対するお便りなんですけど、
うん、
僕ね言ったよね、辞書調べて、
はい、
便利がいいっていう言い方は辞書に載ってるからこれは別に間違ってはいなくて正しいんだけど、は
い、
なんかちょっともやもやするよねって話をしたつもりなのね。
うん、
でもなんかちょっとこの通りすがりですさんは僕がなんか便利がいいが間違ってるっていうことしか言ってないように多分ね、僕が足んないんだな、僕のこのトーク力のなさだな、
あ、
伝 伝わって、僕の言葉が全然伝わってないんで、僕の言い方が悪かったのかな。
もう一回通りすがりさん聞いていただいて。
そうね、なんかこういうのあれだね、ちょっと反省しちゃうよね、こういうお便りはね。
なかなか、ね、言葉だけでやってると、
うん、そう、なかなかやっぱりやっぱりまだまだ全然伝わってないんだなっていうふうにね、
うん
うん。じゃあ、あのまさくんさんからのお便りをもういっか
もうね本当にねエンドレス
ね、ゆりやんさんからねツイキャスでコメントいただいてますね、今週ネタないんだな。
鋭いツッコミです。
鋭いツッコミですねあります、何言ってんすか、ちゃんとあります。あのね、僕ね最近ね、和田さんね、あのスキヤ、
スキヤ、
スキヤが大好きで、
スキヤが大好き
で、すっごいスキヤ行くんですよ。
はい、
でスキヤで何食うかっていうと、牛丼食わずに、
はい、
あのマグロたたきの上になんかネギがいっぱい乗ってて、
はい、
なんかなめろうのなんかタレみたいなのが乗ってる、
おー、美味しそう
だ、マグロなめろう丼っていうのがあってね、
はい、
これがねまあうまいんですよ。
うん、聞いただけで美味しそう。
でこれをね食べにもう昼休みごとに行く感じの、毎日のように行く感じ。
お、毎日、
そうそうそう、で休みの日は家族でスキヤ行ってこれ食うぐらい
の、休みの日も毎日行ってるのに、休みの日も、
そうそうそう、それがなんかうまいのよ、なんかすっごいうまいの。でね、
はい、
この間ね、あの家族でスキヤ行って、うん、まあ、テーブルで3人で食べてたのね、うん、当然僕はマグロなめろう丼を食べてた。
なめろう丼を、ね、
当然ですよ、当然マグロなめろう、もう牛丼屋さんに行ってマグロなめろう丼を食べるのが僕の夢ですから
夢だったんですね、よかったですね、
食べてるわけで、食べてたね。で、はい、僕はマグロなめろう丼で、嫁さんがねマグロユッケ丼、これもうまいんだよ、これを食べてて、で、うちの娘は、お子様カレーね、
お子様カレー、
誰一人として牛丼食わないっていうね、3人でねで、物来て食べてたのよ、
はい、
で食べててしたらね、あの後ろから店員さんが、お待たせしました、
ん、
牛丼のなんとかですって言うの、
あ
れを、たぶんこれ来てるよねと、
食べてるんでしょ、
あれ何持ってきたの、うん、って思って振り向いたら、
はい、
店員さんは、お待たせしました牛丼のなんとかですって言いながら、
はい、
2つぐらい、僕らの席の2つぐらい先の席にそれを持ってくのね、
はいはいはい、
言い始めるの早いんだよもうさ、厨房から出始めた時にお待たせしましたって言ってんだよ、そこ結構ね距離あるんだよ、
イントロ始まっちゃってた
もんで、もうあのそれを置く頃には言い終わってんの
なんか気まずい空気流れますね
あれでも何なんだろうと思って、この店員さん久しぶりに面白い店員さん見ちゃったな
気持ちが先走ってたんでしょうね。
さあ次の話題いきますよ、
はい、
今週あれだね、2人ともなんか番組上怪我してるね。
そうですか、僕は全然もう怪我治ってます、
ね、あ本当ですか、
あ
のどうする、あの東海ラジオの話する、もうちょっと
どうですか皆さん、東海ラジオの話、
東海ラジオの話をしますか。東海ラジオの、なんて番組だったっけ、
なんて番組？
普段
割とお年召した方なんでしょ？
普段さ BGM 流しながら喋らないからさ、
ええ、
BGM が流れながら喋るのっていうのに慣れてないんだよね。だからちょっと多少黙ってても BGM 流れてるからいっかって感じに。
あ、いただきましたよ。
あ、何ですか何ですか。
キャスの方で番組を聞いてみやーち。
聞いてみやーちとかなんとかっていうやつ
みたいな、ね。はい、ありがとうございます。
宮地さんっていう方がアシスタントの女性と喋ってて、
うん、
なんかね、僕が読んだ記事だと、あのその女性のアシスタントの人がリスナーさんに、なんかお土産をもらった、
ほうほう、
で、でそのリスナーさんのなんかを紹介した番組で紹介した時に、
うん、
お土産をもらったっていうことを言おうとしたんだよ、
はいはい、
でその宮地さんっていうメインのパーソナリティの男性の方が、
はい、
あの足で蹴って、
うん、
その女性を蹴って、うん、あのそんな土産をもらったことを言わなくていいっていうような合図を一生懸命した。
ああ、なるほど。
でその蹴りが結構 強かったみたいなのね、あざができるくらいだから。
おっと。
で、だけどそういう意味だったらしいんで、どうもね、
うんうん、
いや結局お土産もらったから紹介してるみたいじゃんっていうのが嫌だったんだと思うんだ、おそらくね。
なるほど。
で足で何度も蹴って、うん、だけどその女性アシスタントはそれに気づかない、その合図に気づかないんです。
ああ。
でなんか痛い痛いとか言うんだよね、
うんうんうん、
で、だけど結局最後まで気づかずに、ね、土産もらったこと言っちゃうんだよ。
あ、なるほどね。
で言っちゃった後にこの宮地さんがもうたまりかな、なんで言うんだよっていう感じで目の前にあったマイクで殴っちゃって唇から切っちゃったっていう。
ああ、そういう経緯があったんですか。
だからね、あの暴力は悪いと思うんだけど、
うん、
なんかね、話そこまで話をなんとなく僕も実際のね放送もちょっとあの YouTube で上がってたからちょっと聞いたのよ、
うんうんうん、どうでした。
いろいろね聞く限りだと、
うん、
まああのなんかね、この宮地さんの暴力は悪いけど、
うん、
だけどなんか、ね、番組として生放送の番組だからそれはね、
うん、
なんかね、うん、他のリスナーさんのことを考えての行動ではあるから、
うん、
要はそんな土産もらったことをわざわざ言ったら、
うん、
土産をもくれなかったリスナーさんがよく思わないだろうとか、
うん、
それも全部含めた
うんうんうん、
意味だったと思うんで、よくしようと、全体考えての行動ではあるから、
うん
うん、なんか 100% 僕は責めらんない感じ。その、言うほど大怪我でも なかったみたいだから、
まあ、暴力
を肯定
はできないけども、そうそうそうそう、でも事情を聞くと
そうやろうとしてたことはなんかすごく理解できるなっていうすごい微妙な感じ、
うん、
ね、
うん、難しいとこですけど、
難しいとこなんだけどね、僕は気持ちは分からなくはない、
うんうん、なんか他にそれを伝える手段があれば使ってたんだろうけども
ね、
緊急事態っていう、
おそらくね、生放送だからね、喋ったりするわけにもいかないし、な本当はなんかねメモかなんかで書いて渡したりするのがベストなんだろうけど、うん、時孫さんからコメントもらってますよ。地元が愛知なので、はい、このニュースには衝撃を受けました。
おお、
あのね、地元の人からすると、
うん、
この宮地さんっていう人はすごく有名な人なんだって、
は
い、なんだっけ、あのあっちの方で有名なラーメン、スガキヤラーメンだっけ、
はいはいはい、
あの CM ずっとやってた人。
あ、そうなんですか。
らしいんだ、どうも。いや、すごい、だから地元の人にとってはあのなんかね、なんだっけ、名古屋のミノモンタって言われてるらしいんですよ。
あ、それはすごい、名古屋の身のもん
だ。うん、だからそういう人がこういうことやったっていうことはすごく衝撃だったみたい。
うーん、ね、でもそういう、まあ、熱い思いのある方だからそこまで行っちゃったんでしょうね、きっと。
くま、さんからコメントをもらいました今、お土産を送れば読んでもらえるとか変な誤解を生んでしまう可能性がありますよねっていう。
うんうんうん、
だからもうね、すごく分からなくはないんだけどね、やっちゃいけないことやっちゃったよね。ゆりやんさんから、竹内さんなら、見たこともないほど豪華なプレゼントもらっちゃいましたから紹介しないわけにはいきませんねとか言って受け狙いっぽくできる気がするね、そんなことない人に関しては、あの何か僕らにくれた場合はすごく紹介します
素直だ。
そう、あのくれたということを大々的にお伝えした上で、はい、その方を褒めちぎります
と、ね、褒めるメールを何度も繰り返し読むぐらいですからね、
特別扱いをします。
正直だ
、ね、しんちゃんさんから、コメント、初めて名前聞いたよねって。僕も初めて、このニュースで初めて、う
ん、地元ラジオの方なんでしょうね、
地元ラジオの方、
ね、ローカルの星、うん、
年齢もね結構年なんだよね。
ああ、そうですね、
うん、あのなんかアシスタントの女性も、
うん、
まあそれなりの年齢、結構年配の2人でやってる、
うんうんうん、
いう感じみたいですよ。
飛龍さんからコメントで、67歳が50歳を蹴ったみたいっていただきましたよ。
そうなんだ、67なんだ、
熱い。
あとね、あと今週ちょっと気になったのが、
はい、
あの au の CM あるじゃないですか。
au、はい、
あの三太郎シリーズ、
はいはいはい、
でこれがねすごいあの好感度がすごい良かったんですよ。人気 の、 あの CM だったずっとね、で最近ね急にね好感度が下がったんだって。
おや
落ちちゃったんだって、
はい、
でその理由はどうもこの一寸法師がね、
はいはいはい、
出てきてから急に落ちたらしい。
お一寸法師原因説
で、どうもタイミング的にそうらしいんだよ、うん、でその一寸法師の役が、
はい、
とにかくうざいキャラなんでね。
あ確かに、
ね、うざいキャラでこのうざいキャラがうざく演技がうまいがためにあまりにもうざすぎて、
ああナチュラルうざいになっちゃった。
そう本当にそのあんまり気持ちいい CM じゃなくなっちゃったっていうことらしいんだよどうもね。
へ
え。でこの一寸法師やってる人があまり名前僕知らない人なんだよな。
お、
なんだっけな。
なんていう方なんでしょうね。役者さんですか。
今ねコメントくれると思いますよ。
さすが皆さんサーチ能力が高い。役者さんなんですかね。
役者さんみたいですよ。で今まではずっと過去のこの三太郎シリーズでずっとちっちゃくどっかに映り込んでたってネットで話題になったやつで。
なってましたね。
でそれで実際なんかやっとそれが登場したんだけど意外と誰っていう感じの人だったみたいで、それもあった
そこでビッグな人を使ってるとね、
うん、
面白かったかもしれ
ません
ね。
だから本当はあの au としてはビッグな、
うん、
もう誰でも分かるような人を使いたかったんだと思う。
ロバート・デ・ニーロとかね。
だけどそんなね映ってるか映ってないか分からないような、
うん、
ところに出てくれるそのおね有名な
人
いなかったんだと思うんだよね。
うーん、
ね、あいただきました、前野さん。
前野さん、
うん、
しんちゃんさんからも一寸法師の俳優の方は岡山出身ですねって。
あそれか岡山がいけないのか。
え
はい、いうことで、もう一つ気になったのがあるんだけど時間がないので、
はい、
ベッキーがしくじり先生に出演を検討中だそうです。
本当に生々しい。
いやもうねベッキーはでもね今レギュラーもほとんど復活できてないでしょ。
うん
ね、活動再開してるのに、ね、使いにくいんだと思うんだ。一回もうキャラをもうぶっちゃけて、うん、いじりやすいキャラにどっかでやらしないと絶対無理だから。
そうですね、これまでのイメージとね随分違うことしちゃったから。そう
出ちゃえばちょっとキャラも、ね、もうちょっといじりやすいキャラになってくるんじゃないかな、
うん、
ね、いうことですよ、
はい
はい。まあ、一番ね僕今しくじり先生に出るべき人は、
はい、
あのフジテレビのトップの人だと思いますけどね。
フジテレビのトップの人、
そう今一番しくじってるのフジテレビですから、ね、芸能界で
えらいことになってるんでしょフジテレビ。そう
そう、フジテレビが一番しくじってるんですから。
まさかテレ東に負ける日が来るとは。
そうそうそう、だからあれですよ、もうテレ朝に出るべきですよ。だそれぐらい昔のフジテレビだったらやったと思うんだよね。
うん、やってたでしょうね
逆に、
うん、横澤さんがいた頃の。
そう多分やってたのもうあのね他のテレビ局のそのしくじりのやつで平気でやったと思うんだよ。
うん、
それを今はなんかプライドが出ちゃってんのかな、なんかね残念
なるもんなんですね。
はい、いうことでございまして、
はい、
もうね1時間近く喋っちゃいましたよ。この後エンディングどうしようかと思ってますよ。
お、
ね、いうことでございまして、本編はこの辺で終わりにしたいと思うんですが、
はい、
今からね BGM を僕がまたここで操作をしますんでね、
テクニックで、
はい、テクニックで頑張っていきたいと思いますよ。どうやるんだっけ
テクニック華麗なテクニック
大丈夫大丈夫です、いきますよ。じゃあもうということでございまして、エンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
エンディングですね。駆け抜けましたね。
いやもうすっげえ喋っちゃったんで、
はい、
エンディングはすんなり終わりにしたいんですが、
はい、
エンディングで一つお便りを紹介したい。
はい、
バラのイアンさん、
バラのイアンさん
からのお便りを紹介してください。
はい、いつも配信ありがとうございます。メールが少ないとおっしゃってたので常々感じていることを書かせていただきます。番組中で本編に行きますとかエンディングですとか言われてますがダサいです。例えば映画でいちいちオープニングとか本編などとテロップを入れるようなものだと思います。そういえば昔はシューとかピンとかはありましたけどね。ラジオ番組でもあまり聞きませんね。オープニングでお伝えしましたがとかエンディングまで聞いてなんてのはありますけど、でもダメとかやめた方が良いとか言ってませんよ。今後も続けていただいて全然構いません。やめてという権利もないですけど、ただダサいなと思うだけで、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エンディングですよ今。
堂々と
エンディングです。
エンディングでございます。
ダサいらしいです。
うんうん、
どうしたらあれかな、今ナウなヤングに受けるような言い方ができ
るのか。ナウなヤングにビンビン来るような
ね。どうなんだろうね。久しぶりにダサいってことも久しぶりに聞きましたけどね。いや真面目な話ね、
はい、
本当にありがたい、こういうお便り本当にありがたくて、
はい、
ちょっとご紹介させてもらったんですけど、
はい、
僕がね特にこのエンディングですっていう言い方をもうそれこそ5年以上前のそのことないでしょ、始まってからずっとやってるんですよ、
はい、
この形式ずっとこのスタイル変わってないんです。
お
で僕ね、はいはい、何からこれ来てるかっていうと、僕夢で会えたら世代なんですよ。
夢で会えたら、
うん、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、野沢直子、
清水美智子、はいはい、
やってた土曜の今の、何時だ、
11時とか
10時半とか11時とかからやってた、うんうんうん、これ夢で会えたらが終わって夢がもりもり始まったんですよ。
ああ、その後か、あれは。
で、その後それ夢がもりもりが終わった後はめちゃめちゃモテたいっていうのが始まった。
はい、
でめちゃモテはその後めちゃイケになってる。
ゴールデンタイムに引っ越しして、
あれですよ、夢で会えたら世代なんですよ、
うんうん、
でね、その夢で会えたらのエンディングのコーナーで必ず、あれは多分ね浜田さんだと思うんだけど、
はい、
必ずねエンディングですっていうこと言葉から始まる。
あー、やってた気がする。
だから僕そのイメージが強い。
うんうんうん、その当時のやつですよね。
そこから僕はね来てるんだよね。
なるほど。
だからもう、だから僕の中では全然違和感はないし、
ね、うん、
なんかむしろそのなんていうのかな、なんだろうな、それをなんかねすごいかっこいいなって思ってたんで当時見ながらね。
うん、まあ、決められた形はないですからね。
そうそうそう、だから別にね、これが正しいとか間違ってるはないとは思うんだけど、うん、
ツイキャスご覧の方にも自分は気にならないけどなーっていう方もいらっしゃるし。
あ、本当ですか、
はい、
皆さんちょっとどう、皆さんどう思いますか、今コメントでいただけると
参考に
ね。熊さんありがとうございます。自分は気にならないけどなーって
、それに対する意見より前に懐かしい懐かしいっていうコメントが。
ケニーさんからコメントできるのいいと思います。かおりさんからいただきました、好きです。 ありがたいね、まあ、ここに今来てくれてる方は多分皆さん肯定してくれるんでしょうね。多分ね、
かもしれない、
ね、ありがたい、
ありがとうございます。
まあ、いうことで、まあ、ご意見いただいたのは非常にありがたいですが、
うん、
僕は続けていきたいと思って。ご勘弁いただきました。 まあ、毎回ねちょっとダッセーなって思いながらね聞いてもらうのもちょっと楽しいかなと思いますね。
でもパラノイアンさんもね、あの本当に嫌だとかもうやめるべきだとかおっしゃってるわけではないので、
そうそうそう、本当にねこれダサくてうざくて聞いてらんないって言うんだったらお便りもくれないのはもう分かった上で僕も言ってますからね。ありがたいわ。
にやっと笑ってダサって言ってくれるぐらいなのかなと思ってますが、
ね、だ多分ねパラノイアンさんは映画好きなんのかな、
うんうんうん
うん、そっちの世界と比較するとやっぱりない、確かにないよ、オープニングで、うん、映画でオープニングでございますなんか言わないよね。
スターウォーズはね、さあオープニングでございますけれどもさあここからねルークが旅立つわけでございますが、
違うから
もう違うないないない、
いうことでね、夢、ユリアンさんから夢で会えたら、1988年から1991年放送か、すぐ調べる感じねすごいね
検索大魔王
ね、ありがたいですね。あとなんかコメント拾ってください。
はい、映画で今ユリアンさんからまた映画で言うと20世紀フォックスのあれみたいなもんです、
あのね、あれね、何ね、あれね、この、
毎回、映画のオープニングって決まってるってことでしょ？
うん。
コマシーさんから、ポッドキャストの初期の頃は、オープニング本編、エンディングのスタイルが多かったですね。
ああ、はい、はい。あのね、そうか、コマシーさんの今、お話の中で、オープニング本編、エンディングって、これ3部構成にしたのは、僕はこれは、パクリなんですよ。僕は、当時、なんだっけ、
何ですか、
iPhone 本当にここであれだよ、一瞬思い出せなかったっていうことを聞かれちゃいけない人がいるんだよiPhone ほっとけないっていうね、
はい、
トマト屋さんっていう方が
iPhone ほっとけない、
そう iPhone3GS を日本で最初に手に入れた男、トマト屋さん、
すごい、
ね、それだけを売りにやってたポッドキャストがあるんです
よ。また怒られるとこで言うと。
で、そのポッドキャスト僕が好きでずっと聞いてて、で、これ前もね喋ったと思うんだけど、iPhone ほっとけないっていうのが番組がねすごいねクオリティが高かったんですよ。プロではない。プロではないけどもすごいクオリティが高くて、まあ喋りも当然上手で、喋っててすごいなと。でも素人がプロではない人が、要は素人が使える範囲の機材でここまでのクオリティがポッドキャストってできるんだって思って、だったら、やってみようかなって思ったのが僕のこのポッドキャストを始めるきっかけなんで、
竹内さんに影響を与えた人なんですね。
そうそうそう、ポッドキャストを始めるきっかけを与えてくれたのがトマト屋さんなんですね。で、まあ、その構成、オープニング本編エンディングという3部構成にするのはそこからの丸パクリです。
丸パクリ、堂々と丸パクリです。
そう、でもほら当時はね、あの番組のパクリですねなんて言われたんで、よくパクってるからいいんだけど、別に言われるのは全然構わないんだけど、実はパクってるからよく言われてたの、パクリだねって。そしたら iPhone ほっとけない終わってっから、もう
本家が、
もう本家終わってっから、もう、うちらのもんですよ、このね。
元祖だ、こっちが。
いうことです。続けたもん勝ちだから。
そうですね。続けたもん勝ちは本当ですよ。
そう、そういうことですよ。ね、ありがたいお話。まあ、そんなこともありましたね。
あら、竹内さん。
はい、何ですか？
またツイキャスのコメントで、かおりさんから。
はい。
この前、トマト屋さんがツイキャスで竹内さんを褒めてましたよっていただきましたよ。
嘘。嘘、トマト屋さん褒めてた、何褒めてたかちゃんと教えて
食いついちゃった、食いついちゃった、
ちょっとそれ大事だ、もうそれあれで、かおりさんがなんて褒めてたかっていうのをコメントでくれるまでエンディング終わりません。
早く、かおりさん早く、
ほらもう1時間超えてんだから、来週の配信はすごい長くなっちゃうよ、
こういうことになりますよ、早く、
もう
今一生懸命きっと打ってくれてる、
今一生懸命打ってくれてると思います、
とね、褒めることがいっぱいあってね、うん、今時間がかかってるんですよ。
香里さんからコメント来ました、定期的に配信してるから、あ、終わっちゃった、エンディング、
あ
エンディングの BGM 終わっちゃった
なんてことでしょう、
終わっちゃった、じゃもう一回 もう一回かけます。
心かけて
このパターン、
ここまでね、グタグタだったら気持ちがいい。
あのね、このエンディングの BGM って綺麗にね終わるように作ってあるのね。
お、
最後ね綺麗に終わるよね。で、10分バージョンと7分バージョンで作ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
でエンディング長くなるかなと思って10分バージョンの方を再生してた、
ええ、
したら終わらないっていう10分。
そんなものでは終わりませんよと。ここからまた10分なり7分なり続くんですか。
うん、そういうことです。
よし頑張っていこう。
まあ、ありがたいですね、いうことでございまして、
はい、
ね、コメントの方でもね、竹内さん怒られちゃう、配信長いとっていうのもいただいてる。
心配してくださってる。
その辺、この辺で終わりにしますかね。
そうですね、
終わりにするということはこう BGM を絞っていきますよ。これ大事ですかね、これ今。
テクニック、テクニック、
テクニック、テクニック、
スーパー DJ のテクニック。
1分しかありません。和田さん、はい、お願いします。告知、
告知。この番組では
告知、
皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは sonnai@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信した番組などもお聞きいただけます。それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL は sonnai.com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また Twitter や YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnai で検索してみてください。よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
もう終わってしまいますので、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、配信が終わりました、和田さん。
はい。
いかがでしたか、和田さん。感想をじゃあ聞こうか、和田さんから。
そうですね、うん、今大変申し訳ない気持ちでいっぱいですね。
あ、そうですね。いろんな、いろんな意味でね。
でもね、リスナーの方々って温かいなと思いました、
うん、本当ですか、
うん、ツイートキャスティング、ツイキャスでね、ずっと付き合ってくださって、
ね、1時間以上、ね、
温かい言葉を投げかけていただいて
本当にありがたい。
本当です、
うん、で今ここまで聞いてくれてる、今聞いてるリスナーの方にも感謝したい。
本当です、よくついてきてくださった。
もうね、本当に本当にありがとう。
何度何度聞いてる機器を投げ捨てようと思ったことでしょう。
うん、そうだと思う。途中で止めよう、静止ボタンを押そうって思った方も多かったと思いますよ。
そうですよ。
でもここまで聞いてくれた皆様、
うん、
あなたたちは真のリスナーです。
もう勇者です。
ありがとう。
ありがとうございます。
まあこれ、あの収録が終わりまして、
はい、
その後まあこのね、ツイキャスっていうサービスで、まあ来ていただいた方がまだ40人以上残っててくれたので、その後もちょっとね、いろいろ喋らせてもらいました。
はい。
それはちょっとね、この配信には載せられない話もしてたんですけど。
うん。
で、その中でね、一個あの、出た話題で、
はい。
あの、イベント、そんなプロジェクトのイベント。
はい。
を、もしやったら、来てくれる人どれぐらいいるっていうのを聞いてみたんですよ。
うんうん。
だからね、80% ぐらい来てくれた、このツイキャスに来てくれた方の 80% ぐらいが、行ってやってもいいぞって言ってくれたっていうのがちょっと嬉しかった。
ね、すごい数字ですよね。
なので、ちょっとなんかね、イベントやりたいね、なんかね。
そうですね。うん、
ただ、公開収録はしてはいけないっていうことがよくわかりました。
多分ね、これ、今回の配信聞いた方々は求めてないと思う。
求めてないね。お前らは公開収録には向かないと。
そう。
なんかもう内輪で安心して、なんか失敗してもいいやっていう気持ちの中で喋った方がお前らうまくいくよっていう。
もうむしろ集まって喋らずぼーっとしてるっていうね。
そうそうそうそう。
そういうイベントで。
どういうイベントだ。
新しいな。
いやでもね、本当にイベント、要はなんていうのかな、
うん、
僕が今ねやりたいイベントっていうのは、
はい、
リスナーさんに、まあ、たくさん参加していただいて、
うん、
ポッドキャストでは喋れないこと、
ポッドキャストでは喋れないこと、
いろいろあると思うんですよ、
うんうん、
いやもう実はそんなプロジェクトのあのメンバーは、
うん、
こういう事情でこうなったんだよとか、
それはポッドキャストでなくても喋れないじゃないですか。
ね、もしくは実は和田さんってこういう人なんだよとか、
全く喋れないですねそれはね。
あとまあ、真面目な話をしてしまうと、要は音声だけじゃないですか、うんうん、ポッドキャストってね、イベントだと実際目の前にリスナーさんたくさん集まってくれますから、
うん、
要は何だろうな、例えば写真とか、
うんうんうんうん、
映像とか、
はい、
っていうのもちょっとね使ったことができるんではないかな。
そうですね、
いろいろ思ってたりしますんでね。あとね一個やりたいんで、僕ね、そんな R40 っていう番組やってて、
はい、
もう終わっちゃったんだけど、最終回迎えたんだけど、うんうん、その中で昔のねパソコンのソフトで、
はい、
デゼニワールドっていう
のがあって、デゼニワールド、
その話を、はい、そんな R40 って番組でしてたの、
うん、
で、それがすごい懐かしくて、テープがついてるんだと、そのソフトには、
うんうん、
もう本当に僕が小学生ぐらいの頃のやつだから、
お
ーテープがついてて、そこにデゼニマンのテーマっていう曲が、
デゼニマン、
そうテーマが入ってて、これをどうにかしてポッドキャストで配信したいんだっていう話をし始めて、で僕ね、いろいろそのソフトの発売元であるハドソンっていう会社に当時電話して、
うんうん
うん、でその後、ハドソンは亡くなって、
うん、
コナミっていう会社と吸収されちゃったのよ、コナミっていう会社、うん、でそっちにも電話したりしていろいろやったの、
うんうん、
で結果的に、放送では流せなかったんだけど、
はい、
でその理由もちゃんとあるの、流せない理由が、だけど喋れないの、ここでは。イベントだったら喋っていいかなって思うんで、
うん、そういうのはきっとあるでしょうね、いっぱいね、
そういう話をしたいんだイベントでね、いうことで、まあ、全然関係ない話になっちゃったね。いうことでございまして、もう来週は、皆様の反応を見て、
はい、
もうこの BGM つけながら配信するか、
うん、
ツイキャスをしながら配信するか、収録をするか、どうするか考えていきます。元に戻すか。いや、元に戻す、戻す、戻す、
まずは
戻す、まず戻します、来週は普通にやりますね、いうことでございまして、
ぜひ皆様からのご意見を、
はい、
ご感想を、
そうですね、
できるだけ急いでお寄せください、
はい、そうですね、素直な意見をください、
もうすぐください、
まあ、面白かったか面白くなかったか、ね、これはこれでたまにはいいかなと、
うん、
一回こっきりだったらいいかなとか、まあ、そういうのをください、よろしくお願いいたします、では、リスナーの皆様、申し訳ございませんでした、
すみませんでした、
また来週聞いてください。